おはようございます。青森健やかナビ、生き生き健やか、パーソナリティの篠崎由香です。この番組は健やか力向上プラス就活をテーマにしています。自分の人生を自分らしく生き生きと健やかに生き抜く、まさに備えあれば憂いなし、憂いを少しでもなくして元気に楽しく過ごすための情報を提供していこうという番組です。毎週高齢者と家族に関する情報を、さまざまなテーマを切り口にゲストをお迎えしてお話をお聞きしています。今週はコメンテーターの徳さんこと徳差武先生と一緒に、陸上自衛隊青森駐屯地第9師団司令部医務官の安武雄一さんにお話を伺います。リスナーの皆さんには番組の最後に旬の情報をお知らせするコーナーもありますので、最後までお付き合いください。青森健やかナビ、生き生き健やか、コメンテーターは徳さんです。ゲストは陸上自衛隊青森駐屯地第9師団司令部医務官の安武雄一さんです。安武さん、徳さん、どうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
今日は安武さんに、こう自衛隊の皆さんの健康管理について、お聞きしていきたいと思っていますが、その前に安武さんご自身について、ご紹介いただけますでしょうか。
はい、私1979年にですね、高知県で生まれまして、防衛科大学校というところを卒業した後に、陸上自衛隊に入りまして、医官としてですね、医師たる自衛官、医官って言うんですけれども、2年間研修医を終わって、一旦熊本県にあります、西部方面衛生隊というところで勤務しておりました。でその後防衛医科大学校、あと自衛隊中央病院というところで、専門的な臨床の研究を終えて、平成28年の10月からですね、第9師団の医務官として青森県に着任してます。で、医務官っていうのはですね、医系技官のことを指すことも多いんですけれども、陸上自衛隊の中ではですね、役職名のとして医務官っていうのがありまして、師団全体のですね、健康管理を主にやっております。で臨床の専門領域は内科になってます。
内科のお医者さん
そうですね、
お医者さんですよね。
今いらっしゃるその陸上自衛隊、青森駐屯地ですよね、について今こう師団というお名前が出てきたりとかあったと思うんですが、ちょっと教えていただいていいですか。
はい、第9師団っていうところはですね、青森県、岩手県、秋田県のですね、北東北3県の、防衛警備、あと災害派遣を担任する、陸上自衛隊の部隊ということになります。で設立は昭和37年なんですけれども、もともとはですね、青森と、岩手県の2県で、平成11年にですね、秋田県が、加わって、今現在、3県、他任してますというところですね。で、第9師団の中にはですね、14個部隊があるんですけれども、それぞれですね、青森駐屯地、弘前駐屯地、八戸駐屯地、岩手駐屯地、秋田駐屯地と、5個の駐屯地に分かれて、それぞれ、いますというところですね。で私のいるその青森駐屯地っていうのは三内丸山遺跡と総合公園がある、そこにありますけれども、設立はですね、師団よりちょっと早くて、昭和26年に設立されてます。で今主力としてはですね、第5普通科連隊っていう連隊がおりまして、あと私がいる師団司令部とかですね、その他広報支援連隊の一部とか通信科学防護音楽隊とか、いろんなところありますと。で師団の部隊以外のところの部隊も隊員もいますので、青森駐屯地の中には大体2000人ぐらいの人間が、勤務してて、いうような状況ですね。
2000人っていうのはその安田ですか、運動公園のところにはそこに2000人、勤務するっていう。
大体勤務が2000人ですね。
ね、前回もね、自衛隊の方来ていただいたけど、本当にいろんな仕事ありますよね。
そうですよね。
で、その化学防護隊とかってすごいなと。あと、仕事としてね、会計とかね、なんか
そうですね、
決してこう肉体的じゃなくて違うね、いろんなこう仕事があるっていうのを前回聞いてて、
お医者様ですよね。そうそうそう、医務官の今日は安武さんをお迎えしてるので、ちょっとこの後どんなお仕事なのかとか、詳しくお聞きしていきたいと思ってるんですが、元気に健やかに自分の人生を楽しむ、そんな人を応援する青森健やかナビ、生き生き健やか。 今日は徳さんと一緒に陸上自衛隊青森駐屯地第9師団司令部医務官の安武雄一さんにお話を伺っています。自衛隊の方というとやっぱり体が資本ってい こう印象があるんですけれども、さっき青森駐屯地で2000人ということなんですが、すごくね大所帯で皆さんのこう健康管理こうどんなふうに気をつけるこう管理っていうんですかね、されてるんですか。
そうですね、自衛隊の隊員、全般の話で言うと、やっぱり若い隊員が結構多いですと。で定年も50代前半ぐらいで多く迎えるので、比較的皆さん健康ですと。で怪我とかはやっぱり多いんですけれども、特に腰痛めたとかですね、膝が痛くなるとかっていう隊員は結構いるんですけども、大きな病気になる人っていうのはそんなにはいないというところなんですね。で健康管理として、やっていく、全般としてはですね、各駐屯地の中には、医務室があってですね、そこで、いろいろ見てもらえると、で入院とか、 なんか治療が必要だっていう場合なんかには、自衛隊の持っている病院というところで治療を受けることもありますよ。で青森県にはですね、海上自衛隊の大港に病院が1個と、 あと航空自衛隊の三沢のところにもですね、病院があるんですけど、陸上自衛隊はですね東北の中に仙台しかないので、青森の駐屯地で暮らしている隊員とかに関してはですね、ちょっと病気で治療が必要っていった場合には、医務室以外だと近くの病院、周りの病院とかですね、そういったところを普通に利用することも多いです。で健康診断とかですね、あとがん検診とかそういった検診の制度っていうのは、いわゆる民間でやってる検診制度とあんまり変わらないところなんですけども、一番自衛隊の特徴としては、やっぱり自衛隊が自衛隊として行動するようにですね、できるためにやっぱり準備する、そのための健康管理っていう認識が一番違うんじゃないかなと思いますね。
一度も出動できるように、
そうですね、
なるほど。
で大事な健康管理っていうのは指揮官のですね重大な任務の一つっていうふうにされてますので、医者任せとかですね、本人任せにしてですね、健康診断で異常だって言われているけれど、ほったらかしになってるっていう隊員がいないようにですね、日頃から注意してよく見て、で例えばちゃんと行ったかどうかとかですね、ちゃんと薬もらってるかとかですね、そういったところも隊員一人一人にですね、聞いて確認して、そういったところを気をつけてるっていうのがやっぱり一番自衛隊が他のところと違うところかなっていうところだと思いますね。で私たちは医官で医務官ですって言っていますけども、そういったところの専門的なサポートをしているというところなんですけども、健康管理はちゃんと舞台でしっかりやってもらうというようなところが違いますね。
お仕事なんだね。
で我々も健康診断やってってよく、私も毎年もらうんですけど、陽子堂とか陽性犬とか、
ね、
でよく言われるのが、健康診断を受けますよと、でその後そういうふうな、少しぐらいならいいだろうっていうことでね、もう一回受けない人がね結構多いって言われてるんだけども、 その辺に関してはどういうふうに、さっき
そうですね、
指揮官の話がありましたけども、
指導とかですね、受診を勧められている隊員についてはきちんと受けるというのが目標となってます、で実際受けたかどうかの確認をして、
そこまで、
でその師団の全体としてどうなってるかっていうのを報告させるというような、仕組みになってますので、でほぼ 90% 後半の方が健康診断とか受けた後に必要な検査とか診察を受けるという体制になってますね。
なるほど。ということは、指導を受けた人もほぼ 100%、受けて、
ほぼ 100%、
なるほど、
それが仕事なんだ、
でそれでもって、災害地に行ってとか被災地に行って、全力で、体が倒れちゃうとねどうしようもないですからね。すごいねやっぱりね。
今徳さんからもあったんですけど、こう日本 の, その、甚大な自然災害っていうか、特に東日本大震災、などにおいて自衛隊の皆さん の, そのこう現地での本当にこう、活動っていうんですかね、それが私たちにとってすごくその大切だっていうことをこう実感痛感させられた、ことだったんですけども、それにまさにそういう過酷なその任務の中 だとさらにこう健康管理っていうのは大変なんじゃないかなっていうふうに想像するんですけど、うんね、そういう状況下 の健康管理、まあ、ケアサポートってのはどのようになってるんですか。
そうですね、まずつい先日も西日本豪雨がありまして、救死団の中からもですね、給水、
あきましたね、
入浴支援とか、防疫ということで、派遣してます。で最近はですね、災害派遣っていうのは非常にスピーディーに実施してます。でなんか起きたって言ってから、だいたい 5、6 時間ぐらいしたらもう出発しますっていうような状態になってます。でそういった中でも出ていく前に最低限の健康診断を受けて大丈夫かどうかっていうチェックとかもするように今はなっていますね。
そうなんですか。すみ
ません、今言ったチェックっていうのはその 5、6 時間以内に出発しますよと、
はい、
全部準備もしてよしスタンバイしましたと同時に人の健康管理をそこでやっていく、
その準備の間にですね、もやってます。
すごい。
やっぱりもともと病気があったりする人も中には出発することあります、でそういった隊員については普段からちゃんと薬もらってて飲んでるのかとかですね、でまた行った先で薬がなくなったりしないようにちゃんと必要な量持ってるかとかですね、そういったところが最低限のチェックなんですけれども、でそれ以外のところはですね、大体も普段から健康管理してるっていうところで行く時には行っていいよって感じですね。
なるほどね、
やっぱそれが平素からの準備
そうです
よね。
で行ったらですね、行ったでですね、例えば広島の方に行くとか、岡山の方に行くとかっていうことになりますので、行ったところでまた我々が普段やってるような、医務室での診療を受けるとか、そういった体制で隊員全体を見ていくっていうような形、
現地の駐屯地の、ドクターが、
なるほどなるほど、
で自衛隊はその駐屯地として患者さん見るだけじゃなくてですね、衛生支援組織そのものを持ってますんで、必要な場合はそういった部隊、衛生隊っていう部隊が他の部隊のところを支援するというような形で、健康管理の方をやってます。で災害派遣の現場っていうのは、結構環境はあんま良くないですよ。で今年は特に夏で暑かったっていうのがありますけれども、そうじゃなくても環境が悪いとかストレスがかかるとか、あんまりゆっくり休めないっていうので、被災者もそうなんですけれども、結構血圧が高くなるとかですね、普段よりもちょっと調子悪くすることってありますので、行ったところで健康管理はやっぱりしっかりその部隊として、さっきも言ったんですけど、指揮官とかがちゃんと隊員をよく見てあげると、そこが基本になってきますね。
今のストレスっていうお言葉も出たんですけれども、やっぱその自衛官の方々 その気持ち、心の面っていうのはどうなんですかね。大変じゃないかなと思うんですけれども。
そうですね、行った時はやっぱりみんなやる気あります。助けたんきゃってあるんで行くんですけれども、状況によってはですね、少し心が疲れることはあるんですよね。で、もちろんそういうことも、織り込み済みというかですね、自衛隊として組織としては、そういったことも起きるものだと認識して、心理師さんとかですね、精神科医の先生とかが精神的に調子崩してたりしないかなとかっていうのを見て回るとかですね、そういう形で支援していくというような形ですね。
イメージとしてね、その災害地被災地って24時間、実際24時間ですよね。何らかの形で24時間多分動いてるんじゃないかなと思う。
そうですね、
ですから危険な場所ってなると でまたごめんなさいね、我々やっぱり期待しちゃうし、もう絶対自衛隊だからどうにかしてくれるだろうと、そういうこともね、期待も背負ってやってると思うから、ストレスとの戦いは大変だかなと思いますよね。
そうですね、交代したりして休みも取るんですけれども、特に最初の72時間とかですね、よく災害起きた時に言われるような時間っていうのは、やっぱり隊員もですね、休まないんですね。休めって言っても休まなかったりするんで、一番大事な時だから働きたいっていうような、そこも逆に健康管理としてはしっかり休養を取らせてやるとかっていうのを考えていくということにやってますね。
なんかありがたいと同時に、やっぱ普段からのね、こう健康、心身の健康の準備があるからこそだっていうことが 本当に今よく分かりましたよね。 元気に健やかに自分の人生を楽しむ、そんな人を応援する青森健やかナビ生き生き健やか。今日は徳さんと一緒に陸上自衛隊青森駐屯地第9師団司令部医務官の安武雄一さんにお話を伺っています。食事についてちょっとお聞きしたいと思うんですが、なんかやっぱ自衛隊の皆さんはこうもりもりがっつり食べるっていうイメージがあるんですけど、こうどういう状況なんですか？
やっぱり時間食べますけれども、はい、まず駐屯地で食堂がありますんで、そこで3食提供しているということになりますね、朝昼晚と。で、自衛官は別にあのみんな全員があの自衛隊の中で過ごしてるわけじゃなくてですね、あの外であの暮らしてる人もいますので、まあ中で暮らしてる隊員について朝昼晩と。で、まあ、あの出勤してくる隊員なんかは昼だけ食べてるんですね。そういう形になることがあります。で、駐屯地の食堂はちゃんとあの栄養士のもと管理されてて、だいたい1日のカロリーとかっていうのが決まってます。で、今自衛官の食事っていうのは、1日あたり3200キロカロリーと、まあまあ多いですと。
やっぱりですよね、普通の人は2500、
普通は2000から2500ぐらいの間っていうのが多いので、あの多めですと、まあ、運動したりしているので、訓練したりしてますということですね。で、一方であの訓練減ってくる人もいますし、あの訓練が多い人もいますと。で、それに合わせてですね、訓練が激しいですね、レンジャーの隊員とか、あの空挺の隊員とかですね、あのそういった隊員についてはあの一品増えててですね、あのカロリー増やすとか。で、あとあのやっぱり中高年になってきてですね、あの仕事の内容があの事務的なものに変わってくるとか、そういったことがあるので、そういった場合にはあのカロリーをちょっと減らしたメニュー、その場合だいたい2600キロカロリーぐらいとかに、あの減らしたりしてるというのがありますね。あとあのよく駐屯地の食堂ですね、食堂の中にご飯のメニューとかですね、そういったのの中に茶碗これぐらい持ったら何カロリーですよとかって写真で示したりしてですね、あの本人でちょっと調整できたりするようにしてたりしますね。
見た瞬間ドキッとして、変えよう、
私にも必要必要。なるほど、いろんな工夫をねされてるということですよね。あのちょっともうお時間になってしまって、最後にあのぜひ安武さんから一言あのお話しいただけたらなと思うんですけれども、お願いいたします。
はい、まあ、私たちはちょっとですね、陸上自衛隊として、まあ、いかなる時もですね、まあ、迅速に対応できるようですね、まあ、健康管理っていうのを実施しています。で、まあ、これからもですね、国民の期待に応えられるような陸上自衛隊第9師団でありたいなと思ってですね、隊員一同あの頑張って訓練とか実施していってますので、これからも皆さんもよろしくお願いしたいなと思います。
我々国民が安全で安心に生活できるというのはやっぱり本当に自衛隊のおかげって感じしますよね。
本当にありがたいですよ ね。
でもそのために資本である体に気を使って、その栄養しっかりやって、怪我とみしっかりケアしてやっていく。でもこれ裏返すと我々の生活、普段の生活ですよね。普段いつもパッと動けるためには、やはりこう健康管理をちゃんとやることにおいて、みんな元気にということで、
ね、
今日のね本当に番組の中をみんなで聞いてもらってね、思い出しながら、ね、自分もこうして生活しようとかね思ってもらえればね、青森県民みんな元気になると思いますね。
体一番ですね。
そうですね、
今日は徳さんと一緒に陸上自衛隊青森駐屯地第9師団司令部医務官の安武雄一さんにお話をお聞きしました。安武さん、徳さん、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。